大人の習い事で大切な30のこと。その1、大人こそ習い事を始めるベストタイミング。子供の習い事には定番があります。例えばバスケやサッカーなどのスポーツ系、柔道や剣道などの武道系、ピアノやバイオリンなど音楽系、英会話など語学系です。子供は発育が盛んな時期なので発育を促すものを基準に選ばれる傾向があります。習い事を通して多くの刺激を得ることで子供は一層の成長を遂げていきます。一方、大人の習い事にはこれといった定番がありません。すでに成人を迎えているからこそ何を選ぶかは完全に自由です。世の中にあるあらゆる習い事がその選択肢となります。スポーツ系、武道系、音楽系、語学系はもちろん他にもまだまだあります。ヨガ、ピラティス、茶道、華道、書道、手芸、絵画、陶芸、料理教室、話し方教室、ボイストレーニング、パソコン関連など数え切れないほどのジャンルがあります。大人の習い事はまさに無限の可能性を秘めているのです。しかも大人にはある程度の経済的余裕があります。自分で稼いだお金だからこそ使い方は自由自在。子供の頃経済的な理由で諦めていた習い事も大人になった今ならチャレンジできるのではないでしょうか。大人が習い事をすると日常に張りや彩りが生まれます。自宅と会社を往復するだけの毎日ではどうしても単調になりがちです。そこに習い事という新たな要素が加わることで自宅でも職場でもない第三の居場所ができ新たな楽しみが生まれます。新しい刺激が日常に加わることで脳や体の健康にも良い影響をもたらします。大人の習い事は新たな人間関係を築くきっかけにもなります。大人になってからは友達ができにくいとよく言われますが、習い事はその壁を超えるチャンスです。習い事によって新たな出会いが生まれます。共通の趣味や目的を通じて自然な会話が生まれて親しくなれば気の合う仲間となる可能性があります。そこからプライベートな付き合いに発展する可能性も十分なのです。年齢を重ねるにつれ叱られる経験が減ります。親や上司といった立場になると人から指摘される機会はますます少なくなり、特に10年以降はほとんど皆無となることもあります。私たちが変わるのは叱られるような刺激的な経験をした時です。そういう意味でも習い事は絶好の機会を与えてくれます。先生から厳しく指導を受ける中で成長のヒントや自分を見直すきっかけが得られるのです。世間では習い事は子供がするものと思われがちですが誤解です。むしろ大人になってからの習い事こそ人生をより豊かにする大きな可能性に満ちています。成長期は子供だけのものではありません。大人にも第二の成長期があります。今さら習い事なんてと思わず大人になった今こそ習い事を始めてみようと前向きに考えましょう。そう、大人こそ習い事を始めるベストタイミングなのです。大人こそ習い事を始めてみる。大人の習い事で大切な30のこと。その2、習い事は子供がするものというイメージは固定観念。習い事は子供がするものというイメージを持つ人がいます。子供の頃は親が子供に習い事をさせます。野球、バスケ、サッカー、スイミング、習字、ピアノ、一つだけでなくいくつもの習い事を掛け持ちをしていた人もいるでしょう。習い事は子供の発育や能力を伸ばすことに役立ちます。ところが大人になると一転して習い事から遠ざかってしまいます。子供のような急成長の時代は終わりました。習い事は子供がするものと思っています。思春期も終わって成人したら今さら習い事をしても仕方ないと思っているのです。これは誤解です。習い事は子供がするものというイメージは固定観念です。大人が習い事をするのは全くおかしくありません。興味がある、学びたい、やってみたいという気持ちに年齢は関係ありません。世の中にはたくさんの習い事があって興味が惹かれるものもあるはずです。大人であってもまだまだ成長することはできます。習い事をすれば新しい知識やスキルが身につきます。体を鍛えることもできるし新しい自分になることもできます。習い事を通して新しい人間関係を作ることもできます。仕事ではなかなか友達ができなくても習い事なら簡単に友達ができるのです。大人になってから学び直したいと思う人もいるはずです。そんな時もやはり習い事が役立ちます。学生時代に勉強をサボっていたことを大人になってから悔やんでいる人もいるでしょう。大人でもまだまだ十分間に合うのです。サボっていた勉強を大人になってから学び直しをしてみるのも良いチャレンジです。大人になってから学生のように勉強したいと思うのはよくあることです。大人の場合ある程度の年齢になると老いの問題も出てきます。習い事をしていれば頭や体を動かす機会となり健康の維持増進に役立ちます。習い事は子供がするものというイメージは固定観念です。むしろ大人こそ習い事が必要です。習い事は青春ができる場所です。向上心を持って新しいチャレンジをしている人はいつまでも若々しくいられます。習い事があればまだまだ青春を続けていけます。習い事は子供も大人も取り組めると考えるのが正解なのです。習い事は子供も大人も取り組めると考える。大人の習い事で大切な30のこと。その3、休憩の時は深呼吸を忘れていませんか。仕事では休憩が欠かせません。休憩の過ごし方は人それぞれです。トイレに行ったり飲み物を飲んだりブラブラ散歩をしたり空を眺めたりすると良いリフレッシュになるものですね。そんな休憩で忘れがちなのは深呼吸です。休憩の時深呼吸を忘れていませんか。せっかく仕事から離れて一休みしているのに深呼吸をしないのはもったいない。私たちが集中している時は知らず知らずのうちに呼吸が浅くなっています。脳が酸素不足に陥ることも少なくありません。酸素不足になると頭がぼっとして脳のパフォーマンスも落ちるのです。休憩の時はぜひ深呼吸も忘れずにしてください。大きく息を吸い大きく息を吐きましょう。3、4秒かけて鼻から大きく吸い、口をすぼめて6、8秒かけてゆっくり吐きます。吸うより吐く、2時間をかけるのがポイントです。深呼吸によって新鮮な酸素をたっぷり取り込むことでより大きなリラックス効果が得られます。深呼吸には副交感神経を優位にする作用があります。たっぷり酸素を取り込むことで末梢の血管が広がって血行が良くなります。その結果体の隅々まで酸素や栄養が行き渡るようになり体の調子も整うのです。これは医学的にも裏付けられている効果です。深呼吸を繰り返すと疲れや倦怠感が和らぎ体が軽く感じられるのです。休憩の時は新鮮な空気をたくさん吸ってたっぷりリラックスしましょう。休憩の質がぐっと高まるはずです。休憩の時は深呼吸を習慣にする。大人の習い事で大切な30のこと。その4、昔やってみたかった習い事を今こそやってみよう。あなたが子供の頃やってみたかった習い事はありませんか。前を通るたびに気になっていた教室、気になるな、やってみたいな、でもお金がないし時間もない、親にお願いしてもダメって言われるだろうな、そんな風に思いながらも仕方なく諦めていた習い事があったかもしれません。入会をしようとしたものの親の許可が下りなかったケースもあるでしょう。興味はあっても子供がするような習い事ではないということで断念したケースもあるかもしれません。子供の頃は何でも自由とはいきません。習い事をするのは自分でもその費用を出すのは親です。自由に使えるお金にも限りがあります。親にやってみたいとお願いしても許可が下りなくて諦めていた習い事があるかもしれません。どことなく大人びた雰囲気が漂っていて子供にとって入り入りにくい印象の教室もあったかもしれません。もし心当たりがあればチャンスです。大人になった今こそかつての夢を実現するグッドタイミングです。今のあなたは成人した大人です。子供の頃とは違い自由に使えるお金があるでしょう。自分が働いて稼いだお金なら何に使おうと自由です。親に止められる心配もなく、もちろん保護者のサインも不要です。金銭的にも精神的にも子供の頃より自由度が高いはずです。昔から気になって習い事があるなら今こそ始めてみましょう。日常に新鮮な刺激をもたらすきっかけにもなります。子供の頃に芽生えた興味関心はそうそう変わるものではありません。きっと今でも心の奥に気になる気持ちが残っているのではないでしょうか。昔からずっと引っかかっていた習い事があれば自分の気持ちに正直になって思い切ってチャレンジしてみましょう。教室の扉は新しい未来の扉です。教室の扉を開くことで新しい未来が開かれるのです。昔やってみたかった習い事があるなら今こそやってみる。 大人の習い事で大切な30のこと。その後、習い事に適齢期は存在しない。やってみたいと思った時がベストタイミング。習い事を始めようとするとき、今が適齢期だろうかと気にする人がいます。結婚後に料理教室に通うのは遅いかな。学生なのにビジネスセミナーに通うのは早すぎるかな。高齢者が英会話教室に通うのは間違いかな。年齢やタイミングを気にして足踏みする人が少なくありません。しかし、それらは全て誤解です。習い事に適齢期は存在しません。やってみたいと思った時がベストタイミングです。例えば、料理教室。結婚前の花嫁修行として通うのが一般的と思われがちですが、そんなことはありません。料理の腕はいつ身につけても生活の役に立ちます。料理の腕を上げることで食の楽しみを増やしてくれます。料理は気分転換にもなるし、早く取り組めばそれだけ上達も早くなります。学生がビジネスセミナーに通うのも早すぎることはありません。むしろ早いほど有利です。学生のうちからスキルを磨いておけば就職活動での強みになります。社会に出てからの即戦力にもなるのです。高齢者が英会話教室に通うのも全く間違いではありません。語学学習は脳の活性化に役立ちます。頭を働かせる機会を作ることで認知症の予防にもなります。語学に強くなることで海外旅行の楽しみが広がったり、日々の生活に張りが出たりして日常に彩りを与えてくれるでしょう。むしろ高齢だからこそ学ぶ価値が大きいと言えます。適齢期は合ってないようなもの。遅すぎるかな、早すぎるかな、間違いかなはありません。学びたい、身につけたいと思った時がベストタイミングです。一度しかない人生なのですから、自分の気持ちに正直になってやりたいことをやりましょう。習い事は始めたいと思った時が適齢期です。適齢期は気にしない。気持ちが向いたら今がベストタイミングと思って始める。大人の習い事で大切な30のこと。その6、親の立場であっても自分磨きは大切なこと。子育て中の親の場合、自分磨きが後回しになりがちです。時間やお金は有限です。時間やお金のほとんどは子供に向かい、自分が使える時間やお金はわずかになります。自分が使える時間やお金はほとんどゼロに近いという人も少なくありません。子供には時間やお金はたっぷりかける一方で、親自身のことは後回しになりがちです。もちろん子供が一番という気持ちはわかります。自分のことはどうでもいい、子供のためなら全てを捧げられると考える人もいるでしょう。それでも親も一人の人間です。親であっても自分のためのプライベートの時間は必要です。理想の自分、なりたい自分もあるはずです。興味のあることがあって学びたいことや身につけたいこともあるでしょう。どんどん子供が成長していくのですから、親も一緒に成長していくことが必要です。子供もまた楽しんでいる親、成長している親を見たいと思っています。勉強しなさいという親が勉強をしていなければ説得力もなくなります。子育ては子供だけでなく親も一緒に成長していく営みです。子供にとっても輝いている親の姿は誇らしくするはずです。時間やお金のすべてを子供に使うのではありません。少しでもいいのでぜひ自分のための予算も作りましょう。親の立場であっても自分のために時間とお金を使って自分磨きをしていこうではありませんか。子供にすべてを捧げるのではなく親自身の成長にも目を向けてください。子供が勉強するように親も勉強します。子供が習い事に行くように親も習い事に行きます。自分磨きをする親は子供からも尊敬されます。子供と一緒に成長する親でいるためにも親の立場であっても自分磨きは大切なのです。親の立場であっても自分磨きを忘れない。大人の習い事で大切な30のこと。その7、習い事のお金は食事や飲み会を1回断るだけで捻出できる。習い事をしたいけれどお金がないという声をよく聞きます。確かに習い事は余裕資金で行うのが理想です。日々の食費や生活費で精一杯という状態では習い事をするお金はないと感じるのも無理はありません。しかしそれは本当にお金がないと言える状態なのでしょうか。いえ、きっと思い込みです。金銭的な余裕はほんの少しの工夫で作れるものです。習い事の月謝は食事や飲み会を1回断るだけで捻出できるのです。友人と食事をすることがあるでしょう。会社の飲み会に行くことがあるでしょう。一度の出費は2000円から5000円くらいではないでしょうか。これは初心者向けの習い事の月謝とほぼ同じ金額です。その1回分のお金があれば多くの習い事の月謝は賄えます。つまり習い事の費用は我慢1回分で手に入るということです。会社の飲み会で口や悪口で盛り上がるより自分のやりたい習い事にお金を使った方が有利だと思いませんか。習い事は将来の自分への投資です。お金は今の楽しみに使うより未来への投資として使いたい。習い事をするとスキルが身につき、見識が広がり、生活に張りや彩りが生まれます。新しい出会いが増え、親しい友人ができることもあるでしょう。単なる出費ではなく未来を切り開くチャンスと言えます。もちろん友人との食事を断るのは気が引けるかもしれません。そんな時習い事があるからという理由なら相手も納得してくれるでしょう。大人同士なのでそうした前向きな理由は理解されやすいのです。お金がないと思い込む前にほんの少しだけ立ち止まって考えてみてください。ほんの1回食事や飲み会を我慢するだけで新しいチャレンジの費用は作れます。自分を成長させる習い事の方がずっと価値があるはずです。習い事の費用を作るために食事や飲み会を1回だけ我慢する。大人の習い事で大切な30のこと。その8、習い事は週末にするものというイメージにとらわれていないか。多くの人は習い事イコール週末にやるものというイメージを持っています。どこの習い事も週末に混み合うのは定番の光景です。休日である週末は時間にも気持ちにも余裕があります。特に仕事をしているとなかなか平日に時間を取りにくいのも事実です。週末はほとんどの人にとって余裕があるタイミングなので習い事をするのにぴったりのタイミングと言えるでしょう。しかしその常識があなたのチャンスを狭めているかもしれません。週末は人が多くごちゃごちゃしがちです。習い事の教室にもどっと人が押し寄せます。ゴミゴミしたりごちゃごちゃしたりして思うように習い事ができないこともあります。グループレッスンでは受講者が増える分、先生が一人当たりにかけられる時間やリソースにも限られてしまいます。人が多さに気を取られ集中しにくくなることもあるでしょう。せっかくの学びの場が思うように活かせないことも少なくありません。習い事は週末にするものというイメージで考えているとチャンスを逃すことがあります。そこでおすすめなのが平日の習い事です。習い事は週末にするものというイメージにとらわれず、ぜひ平日にも目を向けてみてください。平日なら週末に比べて空いているでしょう。ガラガラということもあります。仕事の後であっても人が少ないと習い事がスムーズにできます。平日は忙しいから無理だと思っていませんか。確かに仕事で少し疲れはあるかもしれません。そうだとしても人の少なければそれだけ授業に集中しやすくなるでしょう。先生のサポートも手厚くなり、質問や個別のアドバイスも受けやすくなります。仕事のストレスを脳の習い事で発散させるという考え方もありますね。心身のリフレッシュとして充実した時間になるかもしれません。習い事は週末にするものというイメージにとらわれず、ぜひ平日にも目を向けてください。時間に余裕のある週末より忙しい平日の方が意外と良い授業を受けられるかもしれません。習い事は週末にするものというイメージにとらわれず、平日にも目を向ける。大人の習い事で大切な30のこと。その9、会社帰りの習い事は社会人にとって理想的なライフスタイルの一部となる。社会人が習い事をするなら会社帰りが適したタイミングです。仕事の後に習い事があることでそれが楽しみになり、モチベーションが高まります。仕事の後の習い事が楽しみと思えば、自然と日中の業務に力が入り、集中力も向上するでしょう。習い事に取り組むことで心身のリフレッシュにもなります。何かに没頭する時間はストレスや運動不足の解消にもつながります。仕事や日常から一時的に離れることで良い意味での現実逃避ができるのも大きなメリットです。習い事を通じてビジネスモードからプライベートモードへと自然に切り替えることができ、生活にメリハリが生まれるのです。もちろん休日に習い事をするのも悪くありません。ただし休日は休日で何かと忙しいもの、家の用事、友人とのランチ、家族との時間など別の予定が入っている人も多いでしょう。 その点、平日の仕事終わりに時間と体力の余裕があれば、会社帰りの習い事は大変効果的です。残業が少ない職場や定時で帰れる環境であれば、無理なく続けられるでしょう。余裕があれば、ぜひ会社帰りの習い事を検討してみてください。習い事を曜日ごとに組み合わせる。ここで一歩進んだアイデアをご紹介します。それは、曜日ごとに習い事を組み合わせるという方法です。例えば、体力に余裕がある火曜はジムに通い、疲れが溜まりやすい木曜はヨガ教室といった組み合わせです。異なる習い事を曜日ごとに取り入れることで、心身のリズムが整いやすくなり、体調管理にも役立つのです。会社帰りの習い事は充実した日々を生む。日中は仕事を頑張り、夕方は習い事を楽しむ。これは充実した毎日を生む良いサイクルです。一見、忙しそうに思えるかもしれませんが、見方を変えれば生活が充実していると言えるのではないでしょうか。好きな習い事なら仕事終わりでも楽しく続けられるはずです。ヨガ教室や体操教室のように疲れていても無理なくできる習い事もあります。会社帰りの習い事は社会人にとって理想的なライフスタイルの一部となるでしょう。少しでも余裕があれば、ぜひ前向きに検討してみてください。余裕があれば会社帰りの習い事を検討する。大人の習い事で大切な30のこと。その10、叱られる機会を増やす人が成長する。年齢を重ねるにつれて確実に減っていくものがあります。それは叱られることです。子供の頃は毎日叱られていました。ところが大人になるとその機会は驚くほど少なくなります。年齢を重ねるにつれて自分より年上が減るからです。親の立場になったり職場での立場が高くなったりするとますます叱られることが減ります。中年以降ともなればほぼ皆無です。間違ったことをしても誰も注意してくれません。周りの人は見て見ぬふり。その一方で自分はどんどん叱る側になります。そうして知らず知らずのうちにマナーの悪い大人、配慮のない大人になっていくのです。叱られることで自分の間違いに気づける。自分の間違いに気づくのは叱られた時です。人から言われないとなかなか気づけないことがあります。叱られることが減るのは自分の間違いに気づく機会が減ることを意味します。自分では悪いことをしているつもりはなくてもいつの間にかということがある。自分の間違いに気づけないのは恐ろしいことです。マナー違反をしても誰にも何も言われない。非常識な行動をしても誰も指摘してくれない。それは一見快適なことに思えるかもしれませんが、自分の間違いに気づけないのは危険なことです。自分のマナー違反や非常識な行動に気づけないままでは知らず知らずのうちに嫌われ、疎まれる存在になります。気づかないうちに信頼を失っているのです。だからこそ叱られる機会を意識的に作るのです。叱られることで自分の間違いに気づき行動を修正できます。考え方を見直すきっかけにもなります。それはゆくゆく人生の軌道修正にもつながることです。叱られる機会は年齢を重ねるにつれて減ることだからこそ対策が必要です。叱られる機会を増やす方法。叱られる機会を増やすにはどうするか。習い事なのです。習い事では自分より上の立場である先生がいます。違いますよ、こうですよと先生からビシッと言われる機会が得られます。時にはあなたの甘さや緩みを見逃さず、もっと真剣にやってくださいと叱ってくれることもあるはずです。習い事を通して叱られる機会を得ることで自分の間違いに気づけます。行動や考え方を修正できたり、心や精神を磨いたりできるのです。叱られることで心も磨かれ、いつまでも柔らかさを保てます。硬くなりがちな大人の心に良い刺激をもたらしてくれるのです。お金を払ってまで叱られるなんておかしいと思うかもしれません。そうでもしないと叱られる機会が得られないのです。マナー違反をしても誰にも何も言われないし、非常識な行動をしても誰も指摘してくれません。叱られる機会がないと自分に悪いところがあっても気づけません。自分の悪いところに気づけないまま生きる方がはるかに大きな損失です。叱られるのは誰でもストレスですが、必要なストレスです。叱られる機会はお金を払ってでも得るものです。習い事を通して叱られる機会を増やす人は年齢に関係なくいつまでも成長します。行動を正し、心が鍛えられ、視野が広がるからです。厳しい先生であればなおさらラッキーです。習い事で叱られる機会を増やす人が成長するのです。大人の習い事で叱られる経験を作る。大人の習い事で大切な30のこと。その11、年下の先生から学べる人は成長する。習い事の場では若い先生が教えていることもあります。中には自分より一回りも若い先生と出会うこともあるでしょう。習い事をするとき、年下の先生には頭を下げたくない、若い先生にはちょっと抵抗があるという人がいます。年下から習うのはプライドが許さないというのです。こうした考え方には要注意です。年下の先生を拒む姿勢があると、年齢を重ねるごとに自分より年上の先生が減ります。これは学びの機会を失うことを意味します。習い事の選択肢を自ら狭め、学びの可能性をも閉ざしてしまうことになるのです。会社で働いていると年下の上司につくこともあります。年下から学ぶ姿勢が身についていないと、そうした状況に直面したとき強いストレスを感じ、働きにくくなります。最悪の場合、職場を離れざるを得なくなるかもしれません。年齢よりキャリアを見る。先生の年齢にこだわるのはやめましょう。年上の先生はもちろん、年下の先生からも素直に学べるようになることが大切です。大人の習い事では年下の先生に当たることは珍しくありません。先生に必要なのは年齢ではなくキャリアです。若い先生でも豊富な経験と実績を持っている人も大勢います。先生の年齢を気にしているなら、そのこだわりは手放しましょう。つまらないこだわりは成長の可能性を狭める原因になりかねません。プロである以上、年齢は関係ない。年下の先生でも歓迎するという姿勢でいることが理想です。どんな分野にもその道のプロがいます。その人が自分より年下ということも当然あるのです。年下の先生にも敬意を払うこと。先生が年下でも心よく受け入れましょう。年下の先生だからといってタメ口で話すような態度は慎みます。プロとして敬意を払い、態度や言葉遣いにも配慮しましょう。教えを請うときはよろしくお願いしますと丁寧に頭を下げます。授業の後にはありがとうございましたの一言も忘れません。たとえ一回り若い先生であっても、相手に敬意を払い礼を尽くすことが大切です。年下の先生から学べる人は成長するのです。年下の先生であっても心よく受け入れる。大人の習い事で大切な30のこと。その12、分割払いより一括払いの方が自分のためになる。スクールによっては一括払い、分割払いを選択できることがあります。一括払いと分割払いのどちらにするかです。大きな支払いは貯蓄がぐっと減ってしまうので、少し気が引けるところがあります。金額が大きくなるにつれて心理的な抵抗が大きくなる。一括払いは一度の出費が大きくなるのがネックです。一方、分割払いならまとまった出費を避けられるので、心理的な抵抗は小さくて済みます。分割回数が増えるにつれて、一回の出費が小さくなります。お金の余裕を考えると、分割払いに魅力を感じるのではないでしょうか。もちろん、基本は自分に合った方法を選ぶことですが、学習面、金銭面で考えるとおすすめの選択肢があります。断然一括払いがおすすめです。理由は大きく2つあります。第一に、覚悟が決まるからです。一括払いで先に支払いを済ませておくことで、もう後には引けないとなります。そして、元を取ってやる。必ず物にするという大きな意気込みにもつながるのです。覚悟ができると吸収力にも下がれます。分割払いより一括払いの方が金銭的な痛みを実感しやすい分、根気度が高まって真面目に授業を受けるようになります。自己投資は本気になればなるほど結果が出やすくなります。少々辛いことがあっても諦めにくくなる。本気になるなら未然に起きるに準拠し、一括払いの方が効果的です。しっかり授業に集中できて身につきやすくなるのです。一括払いは一度にまとまった出費となりますが、これがリスクを取るということです。自己投資はあくまで投資ですから、リスクを取ることが大切です。逃げ道をなくして勝負に出ることも時には必要です。リスクを取った方が結局は自分のためになります。第二の理由は金銭面でも得だからです。 忘れてならないのは手数料です。分割払いの場合、手数料がかかります。分割回数が増えるにつれて手数料も増える仕組みです。手数料だけでかなりの金額になることも少なくありません。分割払いは1回の支払いが少なくて済みますが、手数料が取られる分、一括払いより支払い総額が割高になるのです。同じ支払いでも一括払いと分割払いは学習年、金銭年で異なるところがあります。もちろん資金に余裕がない場合はその限りではありませんが、後先のことを考えると一括払いの方が有利です。学習年だけでなく金銭面でも分割払いより一括払いの方がお得なのです。分割払いより一括払いを選択する。大人の習い事で大切な30のこと。その13。授業料が高いことに感謝する人が成長する。授業料は安ければ安いほどいいわけではありません。授業料が安いと少しくらい遅刻してもいいか、授業を休んでもいいか、宿題をサボってもいいかとなります。経済的な負担が軽いのは嬉しいことですが、その反面緊張感が緩くなりがちです。軽い気持ちで遅刻したり休んだりしてそのうちサボり癖がつくのです。授業料が高いとそうはいきません。授業料が高くなるにつれて強い緊張感と真剣な気持ちが生まれます。元を取ってやろうと思うので遅刻したりサボったりしません。真面目に通うようになります。授業では先生の言葉を一時曇らさないと必死になるので吸収力も高まります。予習や復習も欠かしません。わからないことがあれば放置せずきちんと質問して解消させます。授業料が高いとそれだけ本気になるので結果として本人のためになるのです。また一般的に授業料が高いものほど授業の質も高い傾向があるのでそれだけ早い成長や大きな成長を期待できます。授業料が高いのはデメリットと捉えられがちですが、あながちそうでもありません。考えようによってはむしろその方が自分のためになります。先生に言われなくても自分に厳しくなります。授業料が高いことに感謝しましょう。集中力が生まれるのも、著しく成長ができるのも、高い授業料のおかげです。授業料が高いことに感謝する人が成長するのです。授業料が高いことに感謝する。大人の習い事で大切な30のこと。その14。年下の生徒にコテンパンに打ちのめされることも大切な経験だ。どこの習い事でも年下の生徒がいます。一回りも二回りも年が離れていることは珍しくありません。そうした年下の生徒の中に目を見張る実力者がいます。すでに豊富な経験を積んでいて、技術も卓越しています。勝負に挑んでも全く歯が立ちません。圧倒的な実力差があって、コテンパンに負けてしまいます。年下でありながら、プロ並みに上手なのです。大人になると、年下に負ける経験は少なくなります。むしろ、勝つ方が増えます。社会では経験年数がものを言うので、在職年数とともに知識やスキルが向上し、年下より優位に立つ場面が多くなるものです。しかし、習い事の世界では事情が異なります。どの習い事でも幼少期からやっている人がいます。たとえ年下でも幼少期から続けている人はすでに長いキャリアを積んでいて大人顔負けの実力を備えています。自分は始めたばかりの初心者なのでもちろん太刀打ちできません。そうした経験豊富な年下と勝負してコテンパンに打ちのめされると自分はまだまだだなと痛感します。恥ずかしさや悔しさを味わうこともあります。それもまた学びの一つであり大切な経験です。年下の生徒に乾杯することで自然と謙虚な姿勢が身につきます。それもまた大人の習い事における醍醐味の一つなのです。年下の生徒に乾杯することで謙虚さを学ぶ。大人の習い事で大切な30のこと。その15。マンツーマンを受けるときは目的や目標を伝えておこう。マンツーマンでレッスンを受けるときは目的や目標を伝えておきましょう。何のために学んでいるのか。どこを目指しているのか。どんなスタイルで学びたいのか。こうした自分なりのゴールがあるのではないでしょうか。高いお金を払ってマンツーマンを選ぶのですから、そのメリットを最大限に生かしましょう。マンツーマンの良いところは先生が生徒に合わせてくれることです。カリキュラムがあってもできるだけ生徒の事情や要望に応じて柔軟に対応してもらえます。時には少々わがままな要望でも聞き入れてもらえることも少なくありません。目的や目標を言うのは少し恥ずかしいかもしれません。しかしそれをきちんと伝えることで先生は生徒の方向性を理解でき、より的確なレッスンを提供できるようになります。なるほど、そこを目指しているんですね、と納得した上でゴールに向けた指導がしてくれるのです。例えば英会話を習う場合があるとします。海外旅行で外国人と会話ができるようになりたい。仕事で海外に行くことが多いので必要な英語力を身につけたい。英語検定でスピーキングテストがあるのでそれをクリアしたい。外国人の恋人を作りたい。どれも立派な目的であり目標です。パーソナルトレーニングを受けるときも同様です。体脂肪を〇〇パーセントまで落としたい。シックスパックを手に入れたい。いつかベンチプレスで100キロを上げたい。とにかくかっこよくなりたい。生徒の目的や目標が分かれば先生も具体的で的確な指導がしやすくなるのです。その他学習のペースやスタイルに関する要望があるなら合わせて伝えておきましょう。例えばのんびりとやっていきたい、厳しく追い込んでほしいといった希望でも構いません。マンツーマンですから小さなことでも遠慮は不要です。きちんと伝えておけば先生もそれに合わせた学習のペース、スタイルで対応してくれます。せっかく高いお金を払って受けるマンツーマンです。目的や目標、そして将来の夢など自分の思いを包み隠さずしっかり伝えて、より充実した時間にしていきましょう。先生は生徒の思いを汲み取りながら最適なレッスンを提供してくれるはずです。マンツーマンを受けるときは目的や目標を伝えておく。大人の習い事で大切な30のこと。その16。なぜプロのマンツーマンレッスンは高いのか。なぜプロのマンツーマンレッスンは高いのか。この理解があるかどうかです。プロによるマンツーマンレッスンを受けるとき料金が高い、たった1時間でこんなに高いのと文句を言う人がいます。プロであればあるほど授業料は高く、マンツーマンになるとさらに高額です。プロによるダンスレッスンでもゴルフレッスンでも高額であることは共通しています。1時間に1万円はざら。それ以上のところもあります。プロは高いと文句を言う人は表面的なところしか見ていません。1時間のレッスンを普通の1時間のレッスンだと思っています。そうではないのです。プロによる1時間の授業は特別なものと考える方が適切です。なぜプロのマンツーマンレッスンは高額なのか。それは先生が人生をかけて築き上げてきたことを学べるからです。プロはどの先生も人生をかけて取り組んでいます。若い頃からそれに多くの時間とお金を費やしてきて様々な荒波をくぐり抜けてきています。単なる1時間のレッスンではなく濃密な1時間です。本気のレッスンが受けられるので1分1秒が貴重です。しかもマンツーマンの場合先生を独り占めできます。つまり先生の人生の一部を自分のために使ってくれているということです。その上生徒に合ったペースで進めてもらえたり生徒に合った方法を考えてもらえたりするメリットもあります。だから授業料が高いのです。単に独り占めできるからという理由で高額なのではなく、そうしたパーソナルな理由があります。先生が今までの築き上げてきたことを自分のために教えてもらえると思えば1時間が高額である意味が理解できるはずです。若い先生だからダメということはありません。若い先生でもその分野に早くから取り組んでいるなら長いキャリアを積んでいます。これはあらゆるプロのマンツーマンレッスンに言える話です。弁護士の相談料が高額なのも同じ理由です。弁護士は長い時間をかけて法律を学んできています。キャリアの豊富な弁護士であれば数多くの訴訟を担当してきた実績があります。その弁護士が人生をかけて築き上げてきたことをもとに1時間相談に乗ってくれるから高額です。先生の人生の一部を自分のために使ってくれているという点も同じです。安い先生なら探せば見つかります。そういう先生はキャリアが浅かったり、もともと資格を持っていなかったりします。安いには安いだけの理由があり、高いには高いだけの理由があります。プロのマンツーマンレッスンが高い理由を知っておけば、むしろ安いとすら感じるはずです。プロのマンツーマンレッスンが高額である理由を理解する。大人の習い事で大切な30のこと。その17。大人の習い事は健全な現実逃避だ。 私たちは時に現実が嫌になることがあるものです。仕事が辛い、家庭もごたごたして大変という時があります。そんな時は現実を見たくない、逃げ出したいと思うもの、いっそのこと行方不明になりたいと思うこともあるかもしれません。仕事のことも家庭のことも忘れてどこか遠くへ行ってしまいたい、そんな気持ちになるのは特別なことではありません。現実逃避と聞くとネガティブな印象を持つ人もいますが、悪いことではありません。大変な時は誰でも自然に湧き起こる感情です。ある意味人間らしい感情と言えます。現実逃避にも様々な形があります。何に打ち込むか、どこへ出かけるか、その手段は多岐にわたります。ただしギャンブルのようにお金を浪費するものはよくありません。本当に行方をくらましてしまうような極端な手段もやはり健全とは言えません。周りに迷惑がかかってしまい好ましい現実逃避とは言えないのです。そこでおすすめなのが習い事です。習い事は健全で建設的な現実逃避の手段です。仕事や家庭のことを一時的に忘れ、自分の好きに没頭できる時間は心に大きな充実をもたらしてくれます。楽しい時間を過ごせるだけでなく、没頭すればするほど良い意味で現実を忘れられます。さらに知識やスキルも身につき、成長の実感も得られるでしょう。新しい友達と交流することもできるのです。職場でも家庭でもない第三の居場所で自分を輝かせることができます。仕事や家庭で居場所が感じられない時でも、習い事という場があれば心を病まずに済みます。絶望せずにいられます。現実逃避できる場所があるのは大切なことです。会社や家庭で辛いことがあっても、私には習い事があると思えるだけで希望をつなぎ止められます。習い事は健全な現実逃避、心を守る大切なシェルターになるのです。習い事を通して健全な現実逃避をする。大人の習い事で大切な30のこと。その18。高いツアーなのはリッチな体験ができるからではない。お金がかかる本当の理由とは。旅行に行くときツアーを利用する人も多いのではないでしょうか。ツアーには安いものと高いものがあります。安いツアーと高いツアーの違いはリッチな体験ができるかどうかと思っている人もいるのではないでしょうか。もちろんそれもあります。確かに高いツアーの方がランクの高いホテルだったり充実したコースだったりします。乗車するバスも座席の前後間隔も広々としていて、車内設備も充実しています。経験豊富な添乗員とバスガイドがついていて、現地の観光では専用ガイドが案内してくれます。高いツアーはさすが高いだけあって、細かいところまでサービスが行き届いています。リッチな傾向があるのは間違いありません。しかしリッチな体験に一番お金がかかっているかというと、そうではないのです。本当にお金がかかっているのはそこではありません。安いツアーでもランクの高いホテルだったり有名な観光地を巡ったりするものがあります。安いツアーでも添乗員やバスガイドがついたものがあれば、現地で専用ガイドが案内してくれるものもあります。リッチな体験をしたいなら、実は安いツアーでも探せばそれなりにあるのです。高いツアーで一番お金がかかっているところとは。では高いツアーは何に一番お金がかかっているか。安全への取り組みなのです。高いツアーはとにかく安全への取り組みが徹底されています。宿泊先はセキュリティがしっかりしたホテルです。バスは車体が頑丈なものが使用され、バスの運転手も経験豊富なベテランドライバーです。バスの座席が広々としているのも、ツアー参加者の体調と安全のためです。高いツアーの方が安いツアーと比べゆったりとしたスケジュールになっています。余裕を持たせたスケジュールになっているのも、やはりツアー参加者の体調と安全のためです。コースもただ観光地を巡るのではありません。できるだけトラブルが起きないコースに設計されています。外国では治安の悪い地域があるので、そこを避けて通るのです。高いツアーは保証内容も違います。高いツアーの方が万日の時の保証が手厚くなっています。トラブルがあったとしても最小限になるような工夫が凝らされているのです。高いツアーは安全を買っている。一見すると高いツアーはリッチな体験ができるものに見えますが、結局は安全への取り組みが徹底された結果そうなっています。安全はただではないということです。安全を買うという表現がありますが、まさにこれです。高いツアーを選ぶときは安全を買っていると思うようにしてください。またしっかり安全に配慮したいなら、高いツアーを選ぶのが正解です。高いツアーは安全を買うと思えば安いものです。旅行中命や健康に関わることがあれば一大事です。どれだけ楽しい旅行も命や健康に関わることがあれば嫌な思い出になってしまいます。もちろん安いツアーでも安全は考慮されてはいますが、より徹底されているのはやはり高いツアーです。安全を徹底すればするほど指数関数的にお金がかかります。高いツアーには高いだけの理由があります。ツアーが高い理由を理解すれば納得してお金を出せるのです。ツアーが高い理由を理解する。大人の習い事で大切な30のこと。その19。なぜ教え方の上手な先生は説明がシンプルなのか。先生の説明はシンプルだな、そう感じることはありませんか。しっかり話を聞こうと思っていたのに、一言二言の短い説明で終わるときがあります。あまりに説明があっさりしていて拍子抜けするかもしれません。これは教え方の上手な先生に多く見られる特徴です。説明が少ないからといって先生は手を抜いているわけではありません。シンプルな説明には意味があります。生徒にきちんと理解してもらうため、複雑で長々した説明は避け、あえて簡潔で明瞭な説明を心がけているのです。教え方の上手な先生が最も心がけているのは、生徒にきちんと理解してもらうことです。どれだけ丁寧な説明でも、一度にたくさん話してしまうと生徒はなかなかついていけません。頭の整理が追いつかず、かえって混乱してしまいます。こうしましょう、ああしましょう、ここは〇〇して、次に〇〇して、覚えようとしても頭がパンクして覚えきれません。長々した話だと話を聞いている生徒も疲れてしまいます。話をたくさん聞いたはずなのに、結局何も頭に残っていなければ意味がありません。これは生徒が悪いわけではなく、先生の説明の仕方に問題があるのです。そこで先生は生徒にきちんと理解してもらうため、できるだけ簡潔で明瞭な話し方を心がけます。余計な言葉は削ります。話す内容は重要なポイントだけに絞ります。難しい言葉は使わず、簡単な言葉で使います。その結果、説明がシンプルになるのです。先生の説明がシンプルなのは生徒のためを思ってのことです。簡潔な説明の方が生徒はスムーズに理解でき、無理なく覚えられます。説明が物足りなく感じるかもしれませんが、その簡潔さのおかげで頭にずっと入ってくるのです。説明が足りない、もう少し詳しく聞きたいと感じることもあるでしょう。そんな時はこちらから質問すればいいだけです。先生は生徒からの質問を歓迎しています。わからないことはそのままにせず、どんどん質問をしていきましょう。質問することはやる気を示すことにもなり、先生からも人目を借りるのです。先生の説明がシンプルである理由を理解する。大人の習い事で大切な30のこと。その20。自己投資の先輩はすでに教室にいる。教室に通うことのメリットは、他の生徒と一緒に学べる点です。英会話教室に行けば、前から通い続けている生徒たちがいます。料理教室や音楽教室、ダンススクールやビジネススクールなどでも、子さんの生徒たちがいるものです。中には何十年も前から通い続けている者さんもいるかもしれません。他の生徒たちに囲まれると寂しさも紛れ、やる気ももらえますね。みんなで一緒に頑張れるところは教室の良いところの一つです。ここで気づいてほしいことがあります。ずっと前から通い続けている生徒たちはただの先輩ではありません。自己投資の先輩でもあるのです。教室は自ら決断し、自ら積極的に動かないと通うことはありません。未然に起きる必要があるし、長く続けるからには高いモチベーションも必要です。何より大きな志が必要です。つまりそこにいる人はみんな決断した人であり、積極的に行動を起こした人だということです。そうした自己投資の先輩たちは、相当な時間、お金、労力を習い事に費やしています。長く通い続けている人であればあるほど、費やした時間、お金、労力は大きい。きちんと継続ができていることも素晴らしいと言えます。これはなかなかできることではありません。自己投資の費用を捻出するために、きっと見えないところで何かを切り詰めているはずです。話を聞けば参考になるところや見習う点がきっとあるはずです。 先輩の話を聞くと自分の中でこれくらい頑張ればいいかなの基準が上がります。え、そこまでやってるんですか。すごい。私も頑張ろう。となるのです。昔から多くの時間、お金、労力を費やしていると思えば強く勇気づけられ影響も受けますね。良い影響はどんどん受けたい。先輩たちからパワーをもらって自分の自己投資に生かしてください。自己投資の先輩を見習うと自分のモチベーションも上がるのです。すでに教室にいる自己投資の先輩を見習う。大人の習い事で大切な30のこと。その21。習い事の成果を発表する場を作ってみよう。習い事を続けてある程度実力がついたら次のステップとして目標を作ってみませんか。おすすめの目標は習い事の成果を発表する場です。例えば試験、大会、コンピューなどがあります。英語を習っているなら英検や TOEIC を目指してみましょう。実力を試す場を作ることで目標が明確となりやる気が高まります。ダンスを習っているならダンスの大会を目指してみましょう。アマチュアでも参加できる大会であれば気軽に目指せるはずです。習字や絵画ならコンクールの応募を目標にするのもおすすめです。うまくいけば何か入賞できるかもしれません。人は飽きる生き物です。いつも通り教室に向かい淡々と練習を重ねるのもいいですが、そればかりでは面白くありません。次第に飽きやマンネリを感じることもあるのではないでしょうか。そんな時こそ習い事の成果を披露する場を設けることで目標が生まれやる気やモチベーションがぐっと高まります。少しでも良い成績を残そうと思えば技を磨いたり苦手を克服したりと日々の取り組み方にも変化が出てきます。習い事の成果を発表する場を作ってみることで自分の実力や弱点を客観的に把握することもできます。もし一人で挑戦するのが心細いなら同じ習い事の仲間と一緒に目指してみましょう。一緒に頑張ろうと励まし合うことでやる気も倍増です。たとえ思うような結果を残せなくてもいいのです。挑戦したこと自体がかけがえのない経験になります。何かに向かって頑張った経験は必ず人生にプラスとなります。習い事の成果を発表する場を持つことも大切なチャレンジの一つです。試験、発表会、コンクールなど習い事の成果を発表する場を作る。大人の習い事で大切な30のこと。その20に、自ら体験することが一番の学びとなる。ホテルで働く人がホスピタリティを学ぶため一流ホテルに宿泊するのは自己投資です。本だけでは学べないことがあります。文章や写真だけで全て理解できるわけではありません。一流ホテルには高い格式があり、上品な雰囲気が漂い、洗練された内装には多くのコストがかけられています。専属のコンシェルジュも24時間常駐していて、宿泊客のあらゆる要望に応えています。ホテルスタッフの一挙手一投足も洗練されていて、丁寧な言葉遣いや行き届いたサービスがあるのです。それらは本を読んだだけではわからないことです。座学には限界があります。実際に自分が身をもって体験することで初めて感じ取れるのです。なるほど、これが一流なのかと実感する機会を得ることは大切です。実際に一流ホテルに宿泊することで一流のサービスとは何かを知ることができます。レストランで働く人が一流レストランに食事に行くのも自己投資です。一流レストランには優れた料理人がいて、クオリティの高い料理が提供されます。舌だけでなく目でも楽しめる料理です。店内は大人の落ち着いた雰囲気が漂い、雰囲気作りにも多くの費用がかけられています。給仕の動きも洗練されていて、料理を運ぶタイミングや料理の説明も素晴らしいものがあります。幸せな気持ちにさせてくれるものがあるのです。俳優を目指している人が一流の舞台を鑑賞しに行くのも自己投資です。舞台には生のライブ感があります。俳優の演技を直接声で鑑賞することで心が揺さぶられ、ぐっと伝わってくるものがあります。テレビやビデオで十分と思うかもしれませんが、それだけでは不十分です。その場の空気はその場にないと味わえません。俳優の演技から発せられるエネルギーもその場にいるからこそ伝わってきます。直接演技を見ることで生々しい気迫が肌で感じられ、ざわざわと鳥肌が立つこともあります。舞台俳優のパフォーマンスは観客の反応によって微妙に変わることもしばしばあり、それがまた面白いのです。結局のところ、自ら体験することが最も大きな学びとなります。素晴らしいサービスを提供したければ素晴らしいサービスを受けてみること、素晴らしい料理を提供したければ素晴らしい料理を味わってみること、素晴らしい演技を提供したければ素晴らしい演技を鑑賞すること。学校で学ぶことも大切ですが、椅子に座ってばかりではいけません。サービスでも料理でも演技でも直接自分がそれを体験することが何より重要です。体験に勝る学びはありません。自らそれを体験することで五感を通じてわかるものがあります。コストと手間暇をかけて一流の体験を楽しんでください。たとえ費用や手間暇がかかってもそれらは良い自己投資となります。自己投資である以上、むしろどんどん積極的にかけていくことが大切です。しっかり学んで大きな成果を上げられれば、投資した以上のリターンが得られるのです。コストと手間暇をかけて一流の体験を楽しむ。大人の習い事で大切な30のこと。その23。会社のお金で来ていることを自慢するのは格好悪い。セミナーやスクールでは会社のお金で来ていることを自慢する人がいます。経費になりますから。会社のお金なので私の財布は痛くありません。そう言って自慢げな意味を浮かべるのです。私は得していますよというアピールです。それは格好悪いです。本当に勉強したくて来ているわけではないのです。会社のお金を使えるから来ているという理由にすぎません。こういう人は自動的な動機で来ているので生半可な姿勢が目立ちます。ろくにノートを取りません。先生の話をぼーっと聞いたり、授業がサボりがちになったりします。本気になっていないの学びに来ていてもきちんと身につかない。生半可な姿勢ではきちんと学べないのです。きちんと学ぶためには未然に起きることが一番です。セミナーにせよスクールにせよ、本当に学びたいことなら未然に起きて学ぶのが一番です。未然に起きると本気になります。必ず元を取ってやる。絶対物にするとなるので前のめりで必死になります。きちんとノートを取って先生の話もすべて聞き漏らさないと真剣に聞きます。毎回の授業もきちんと出席します。経済的な痛みが生じるからビシッと気合も入るし、根気にもなるのです。会社のお金で来ていることを自慢するような人ならないことです。私はあまりやる気がありませんと言っているようなものなのです。会社のお金で来ていることを自慢しない。大人の習い事で大切な30のこと。その24。交通費がかかるセミナーがあるときこそ運命の分かれ道。受けてみたいセミナーがあります。しかし場所が遠く交通費がかかります。受講料より交通費の方が高い状況です。地元で開催される予定もありません。こんなときどうするかです。もちろん興味の程度がそれほど高くないならお財布と相談し見送るのもいいでしょう。さすがに高い交通費をかけてまではちょっととなります。しかし自分にとって大切な分野で心から参加したいセミナーであれば、答えはただ一つです。高い交通費をかけてでもセミナーに参加するのです。高速バス、新幹線、飛行機を使ってでも行く価値はあります。そのセミナーで人生が変わるかもしれません。直接講師から対面で学べるのは大きなメリットです。本の場合あの時買っておけばよかったということがあっても、後から注文で取り寄せられます。しかしセミナーは一種のライブです。あの時受けておけばよかったと思ってもどうにもなりません。交通費がかかるなら交通費を含めて自己投資と考えましょう。お金をかけてセミナーを受講すればしっかり吸収するぞ、一時曇らさず聞くぞという気持ちが強くなります。それだけ情報の定着率も高く、行動力にもつながります。交通費がかかるのはデメリットに思いますが、考えようによってはメリットです。交通費をかけると総額が高くなります。総額が高くなって未然に起きる痛みが増すことで、ますます根気が増し、定着率や行動力も高くなるのです。本当に受けたいセミナーなら交通費をかけてでも行く。大人の習い事で大切な30のこと。その25。超過分を自分の財布から出す人が成長する。会社が負担する研修費に上限が設けられていることがあります。例えば1回3万円まで、1日1万円までなど決まりです。会社が全額を負担してくれるわけではありません。 こうした制限が設けられていると伝統できる範囲にも限りがあるのではと感じてしまうかもしれません。しかし突破口はあります。超過分は自分の財布から出せばいいのです。例えば受けたいセミナーが3万円で会社からは1万円しか出ない場合があるとします。残りの2万円は自分で支払えばいいのです。会社が決めた研修費の上限には従っているので自己負担分に口を出されることはまずないでしょう。あなたの判断で超過分を自分の財布から出すのならどうぞとなるのが一般的です。これこそが自己投資です。超過分を自分で負担するようにすれば学びの選択肢は大きく広がります。興味のない研修より自分が本当に受けたいと思う研修の方がはるかに多くの学びが得られるものです。しかも自己負担があることで元を取りたいという意識も生まれるため集中力が高まり吸収力も強くなります。自己投資は自分のお金を投じることが大切です。自分のお金で受けた研修だからこそ内容を無駄にしたくない意識が強くなり結果として格段に学びの質が上がるのです。超過分を自分の財布から出す人が成長するのです。研修費の超過分は自分の財布から出す。大人の習い事で大切な30のこと。その26。厳しいからといってすぐ先生を嫌いにならない。叱られたからといってすぐ習い事をやめない。先生に叱られた。先生に厳しくされた。そう言ってすぐムッとする人がいます。厳しいからといってすぐ先生を嫌いにならないでください。叱られたからといってすぐ習い事をやめないことです。厳しく接してくれる先生やきちんと叱ってくれる先生は貴重でありがたいことだからです。今の世の中、優しい先生で溢れ返っています。ほとんどの先生が優しく穏やかに教えてくれます。一方、厳しい先生は非常に少数です。絶滅危惧種と言っても大げさではありません。なぜ優しい先生が多くて厳しい先生が少ないのか。先生にも生活があるからです。叱ったり厳しくしたりすると生徒が減ります。クレームの嵐に遭います。これはどこの習い事でもそうです。生徒が減ると収入にも影響します。特に個人で教室を開いている先生にとっては生徒の数は収入に直結します。厳しい先生、よく叱る先生といった噂が広まれば新しい生徒が集まりにくくなります。そのため先生は生徒をつなぎ止めるためできるだけ優しく接するようにしているのです。遅刻をしても叱られません。宿題や練習をサボっても注意されません。授業中だらしない態度をしても叱りません。注意するとしても次から気をつけてくださいねと仮に一言言うくらいなもの。本来は叱るべき場面でも波風を立てないよう優しく穏便に済ませてしまう。それが今の当たり前になりつつあります。だからこそ今の時代において厳しい先生、きちんと叱ってくれる先生は貴重です。遅刻をしたとき厳しく注意する。宿題や練習をサボったときビシッと叱る。授業中の態度が悪ければきちんと正す。そうした厳しさの裏には本気で教えたい、しっかり成長してほしいという強い思いがあります。生徒のために愛情を持って接しているのです。たとえ嫌われるかもしれないと思っても、たとえ生徒が離れるリスクがあったとしても厳しく接してくれるのは本気の証です。緊張感があってピリピリした空気もありますが、その厳しさのおかげで成長が促されるのです。今叱られることに慣れていない生徒が増えています。あの先生は厳しいから嫌だ。あの先生は叱るからやめたい。そう安易に決めつけるのはもったいないことです。むしろ厳しい先生、きちんと叱ってくれる先生に感謝することです。先生の本気の姿勢を理解すれば安易に悪く言えません。厳しい先生、きちんと叱ってくれる先生はありがたい存在なのです。厳しい先生、きちんと叱ってくれる先生に感謝する。大人の習い事で大切な30のこと。その27。厳しい上司は最高の磨き綱。これほど自分磨きに最適の存在はいない。厳しい上司と接しているとムッとすることばかりです。あれこれ指導されたり叱られたりしてストレスを感じることでしょう。細かいな、いちいちうるさいな、腹が立つなと思うことばかり。褒められることもあっても叱られることの方が多いものです。異動願いを出したくなったり辞職の文字が頭をよぎったりするのです。しかし反発するだけなのも敵がありません。ここでもってこいの考え方があります。上司を磨き綱と思ってみてください。磨き綱とは本来金属製の器物を磨くときに使う白い綱のことを言います。考えようによっては上司も一種の磨き綱です。上司から指導されることで正しい手順や方法が分かり間違いが修正されます。上司から叱られることで反省でき成長ができます。上司からは手厳しい指摘が相次いだり耳が痛い話もあったりしますが、そのたびに自分が磨かれ輝きが増しているのです。上司を磨き綱と思えば厳しい指導や叱責も意味があるものとして受け入れられるようになります。よしよし、どんどん自分が磨かれている、そう思えば少しは気が楽になり心も明るくなるはずです。ましてや厳しい上司ならそれだけ磨き効果も倍増です。上司を磨き綱だと思えば感謝や尊敬の気持ちも湧いてきます。溜まったストレスは趣味や遊びで発散させればいいことです。今日も上司にしっかり磨いてもらいましょう。自分も磨いてもらえ、その上お金までもらえるのですから、これほどありがたいことはないのです。上司を磨き綱と思って自分磨きにつなげる。大人の習い事で大切な30のこと。その28。仕事と関係のない習い事でも思いがけない形で生かされる。社会人になると仕事をしながら習い事をする人も多いでしょう。仕事に直結する習い事もあれば趣味の延長のような習い事もあります。しかし仕事と関係ない習い事だからといって本当にそうとは限りません。たとえ直接的に仕事と関係はなくても、どこかでいつか思いがけない形で生かされることがあります。例えば、生け花です。生け花で磨かれた美的感覚や精神性は自然と普段の仕事でも生かされます。海外でも生け花は人気でビジネススクールの授業にも取り入れているケースがあることです。生け花で磨かれた美的センスはプレゼン資料や商品陳列などに生かされます。陶芸はどうでしょうか。陶芸を通して集中力や根気力が鍛えられると、それが業務の継続力や粘り強さに結びつくことがあります。アップルの創業者スティーブ・ジョブズが若い頃に熱中したのはカリグラフィー書道でした。彼はそれを通して美しい文字デザインを学び、後のマッキントッシュのフォント設計に影響を与えたと語っています。スポーツ系の習い事なら体力や持久力が養われ、多忙な仕事を乗り切る基礎体力となるでしょう。囲碁や将棋といった頭脳系の習い事なら仕事の意思決定やリスク管理の力を育てるのに役立ちます。このように習い事そのものは直接仕事に結びつかなくても、そこから得た力や気づきが回り回って仕事に好影響を与えるのです。そのほとんどは思いがけない形です。仕事のために習い事をしているわけではないと思っていても、結果的に仕事に役立っている。これが大人の習い事の面白さなのです。あなたが今している習い事はどんな形で仕事に生かされているでしょうか。じっくり振り返ってみると、きっと面白い発見があるはずです。音楽教室で養った集中力が仕事の資料作成で生かされることがあるでしょう。料理教室で学んだ段取り力が仕事のプロジェクト進行に生かされることがあるでしょう。改めて振り返ってみると、そういえばここで生かされているねと気づくことがあるのではないでしょうか。意識していなくてもいつの間にか生かされていることがあるものです。仕事のつながりが見ると習い事の意義が感じられます。それが習い事のやる気やモチベーションを高めることにもつながります。仕事に生かされない習い事はないのです。思いがけない形で仕事に役立っていることに気づく。大人の習い事で大切な30のこと。その29。一度の経験でも思わぬ形でビジネスに役立つことがある。一度でも経験すればないからあるに変わります。一度でも経験すれば思い出ができます。話のネタとして実体験を語れるようになります。具体的な話ができるようになるし、質問にも答えられるようになります。貴重な経験ならお金や労力をかける価値があるのです。もう一つ忘れてならないのは、思わぬ形でビジネスに役立つことがあるということです。職場での会話で富士山に登頂したことがあるという話をすれば、周りからすごいと一目置かれます。富士山に登ろうとするだけの意欲がある、富士山に登頂できるだけの体力があるという印象を与えるでしょう。それだけで社内の評価が上がってしまうのです。 一度でもフルマラソンの完走したことがあると、フルマラソンの完走したことがあると言えるようになります。商談の時、話の流れでフルマラソン完走の話をします。すごい、体力があるな、チャレンジャーだなと思われ、ポジティブな印象を与えるでしょう。商談がいても同じフルマラソン経験者だと、瞬く間に意気投合してビジネスがスムーズに進む可能性があります。富士山の登頂もフルマラソンの完走もビジネスとは関係ありません。関係ありませんが、間接的に影響することがあります。プラス評価やポジティブな印象へとつながり、思わぬ形でビジネスに役立つことがあるのです。貴重な経験であればあるほど、時間、お金、労力をかけるだけの価値があります。時間がかかるな、お金がかかるな、かなりの体力がいるなと思いますが、だからこそ良いのです。大変であればあるほど、経験している人は少なくなるので、それだけ価値が生まれます。一度の経験にお金や労力がかかっても、ビジネスで役立てば十分元は取れます。貴重な経験であればあるほど、人生の素晴らしい読み上げとなるのです。貴重な経験をビジネスにつなげる。大人の習い事で大切な30のこと。その30、習い事が日常の一部になるのが素晴らしい。習い事をしていますとわざわざ口にする人がいます。そういう人はまだ習い事に対して特別なことという意識があるのです。始めたばかりの頃はさあやるぞ、頑張ろうという気持ちが強くあります。通うことに意識が向き、気合いも入れなければなりません。それはまだ特別なことだと思っているからです。習い事イコール非日常的なことという感覚があるのです。習い事の理想はどこにあるのか。習い事をしているという感覚すらなくなることが理想です。長く習い事を続けていくうちに特別なことだと思わなくなり、わざわざ意識することもなくなります。いつもの時間になると自然と体が動き出す。そして準備運動のルーティンも意識せずとも自然とできる。それは習い事が完全に日常の一部となった証拠です。習い事イコール日常的なことという感覚に変わるのです。この感覚に至れば理想の状態です。あとは自然に任せて淡々と続けるだけです。気づけば練習量が膨大になっていて、確かなレベルアップを遂げています。いつの間にか長年のキャリアを積み、ベテランの域に達しているでしょう。習い事を日常として根付かせるには時間を要しますが、長く続けていれば必ずいつかその境地に達します。その境地こそが習い事の醍醐味の一つです。習い事が日常の一部になるのが素晴らしいのです。長く通い続けて習い事に対する特別感をなくす。大人の習い事で大切な30のこと。まとめ。その1、大人こそ習い事を始めてみる。その2、習い事は子供も大人も取り組めると考える。その3、休憩の時は深呼吸を習慣にする。その4、昔やってみたかった習い事があるなら今こそやってみる。その5、適齢期は気にしない。気持ちが向いたら今がベストタイミングと思って始める。その6、親の立場であっても自分磨きを忘れない。その7、習い事の費用を作るために食事や飲み会を1回だけ我慢する。その8、習い事は週末にするものというイメージにとらわれず平日にも目を向ける。その9、余裕があれば会社帰りの習い事を検討する。その10、大人の習い事で叱られる経験を作る。その11、年下の先生であっても心よく受け入れる。その12、分割払いより一括払いを選択する。その13、授業料が高いことに感謝する。その14、年下の生徒に反対することで謙虚さを学ぶ。その15、マンツーマンを受けるときは目的や目標を伝えておく。その16、プロのマンツーマンレッスンが高額である理由を理解する。その17、習い事を通して健全な現実逃避をする。その18、ツアーが高い理由を理解する。その19、先生の説明がシンプルである理由を理解する。その20、すでに教室にいる自己投資の先輩を見習う。その21、試験、発表会、コンクールなど習い事の成果を発表する場を作る。その22、コストと手間暇をかけて一流の体験を楽しむ。その23、会社のお金で来ていることを自慢しない。その24、本当に受けたいセミナーなら交通費をかけてでも行く。その25、研修費の超過分は自分の財布から出す。その26、厳しい先生、きちんと叱ってくれる先生に感謝する。その27、上司を磨き綱と思って自分磨きにつなげる。その28、思いがけない形で仕事に役立っていることに気づく。その29、貴重な経験をビジネスにつなげる。その30、長く通い続けて習い事に対する特別感をなくす。